Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山野健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは映画評論家の佐藤忠夫さん、そのパート2です。佐藤さんが理事長、学校長を務める日本映画学校についてのお話をお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さて、佐藤さんは現在、故今村昌平監督が創立された日本映画学校の理事長、学校長も務めてらっしゃいますが、まあ、この学校からは本当に今の日本の映画シーンに欠かせない人材が次々と育っていくわけですけども、卒業生の活躍見てどうですか、理事長としては。
いやね、私が校長になったのは11年前なんだけど、その頃はまだあんまりいなかったんですけどね、はい、まず三池崇史というね、非常に過激な映画を作る人が卒業生から現れて、はい、それから笹部清君、出口のない海の監督ですね、はい、それから踊る大捜査線のね、監督なんかもね、卒業生ですしね、それから去年フラガールという映画が大変評判になったんだけれども、あれを脚本書いて監督したリ・サンイルっていう、彼は卒業したのが7年前だったかな、卒業制作で作った作品が非常に素晴らしくてね、これ青ちゃんっていうんですけどね、
はい、
この作品がいろんなところでたくさん賞を取って、はい、それでたちまちお金が集まって、それで彼は助監督経験なしですぐ監督になってね、その監督作品ですぐまたメジャーから、はい、注文があって、それで、もう去年はね、はい、フラガールで大評判になったんですけどね、まあ監督が一番目立つからそうなんであって、
うん、
編集とかね、録音とかね、カメラとかね、いろんな、つまり映画の裏方のいろんな分野に、まあ、非常にたくさん人材を供給してましてね、
うん、
今日本映画ってのは全部小さいプロダクションが作ってんだけれども、どのプロダクションの現場に行っても、まあなんか用事があって行くとね、あれですよ、南紀の誰々ですっつって、一人か二人は必ず挨拶に来ますね。
OB がもう至る所にいる、
至る所にいるんですよ。まあその学校の校長をやってね、初めはね、私批評家でしかないからね、現場のことを教えられないから、一体私が何の役に立つんだろうと思ってたんだけどね、学生の作品を丹念に見て、まあとにかく学生の作品だけは全部見ようと思いましてね、それで、まあ、年間100本ぐらいあるんですけどね、5分ぐらいのものから1時間ぐらいのものまで含めてね、
はい、
学生が作る作品そのくらいあるんだけど、それを見てるうちにね、学生でなければ若者でないと作れない映画ってのがあるんだなってことが分かってきましてね、それをが分かった時から私も断熱が入りましたね。
あ、そうですか、若者でなければ作れない、
未熟な若者の悩みは未熟な若者でないと作れないっていうことが私には分かりましたね。
その肌感覚というか、
例えばね、高校生活の中でのね、いろんなその、なんていうかな、悩み、
うんうん、
それはね、もちろん立派な大人が、きちんと分析して問題点を解明しながら作れば、うんうん、それはそれで、いい映画も結構あるんだけどね、なんと言いますかね、今の若者のなんかこう言葉にできないこの悩みの実態みたいなものっていうのはね、やっぱり若者が直に作った作品の中にね、
うん、
すごいのがありますね。
なるほど、うん、
それからね、はい、若者だとね、例えばテレビのドキュメンタリーなんかでは話題にならないような話題が出てくるんですよ。それがどういうことかっていうとね、例えばその若者の中でやっぱり自傷癖があったりしてね、そういう若者がね、親にインタビューに行くと、私自分がこうなのはどういうわけだろうと、あなた方の育て方が間違ってたんだろうかっていうような方でね、こんなことは普通あれですよ、テレビの世界なんかではね、まあ親が大体それを取材を拒否するだろうし、取材を拒否して構わない、したがってそれは題材として表に出てこない。ところがね、 学生たちが真剣に親のところを訪ねていくと、親としてはやっぱり義務を感じるんですよね。きちっと答えなければいけないというね。で、そして普段親と子で生き方とか心の傷とかそういう問題をね、親と子が話し合うなんてことは普通ないと思います。ところがね、学生がこれは実習で、そのことをドキュメンタリーにしたいんだって言って学生仲間と一緒に行くとね、親としては答える義務を感じるんでしょうね。で、やっぱり誠実に答え始めるとね、そうするとね、子供の方でもね、今まで悲願で考えてたのとは違うと、親は親なりにそれなりにきちっと真面目に考えて、ただお互いの間の意思は疎通しなかったけれどもね、何も考えてないわけじゃないってことが分かってきてね、そこで初めて心の触れ合いが生ずるというようなことをきちっとその脇でその学友が撮ってるというようなね、こういう作品はね、やっぱり学生でないと作れない。
なるほど、なるほど。
同じようなことが例えばその劇映画でも言えましてね、さっき言ったフラガールの監督のリー君っていうのはね、朝鮮高校の出身なんですよ。それでね、朝鮮高校の内幕を描いた作品がその青チョンっていう映画なんです。それでね、その題名のチョンっていう言葉は実は差別語なんですけど、だけど朝鮮高校の出身 の彼が自分で使ってる言葉だから、まあいいんじゃないかっていうことで撮らしたわけですけどね、
はい、
そしたらね、これは日本人の学生が朝鮮高校に行ってそこで、なんか批判的なことを撮ったりしたらこれ差別問題になりますよ。しかしその作品は朝鮮高校出身の学生が作って、別にその学校をその悪く言ってるわけじゃない。だけどどんな学校だってね、批判すべき問題点はありますしね、それをただ正確に愛を込めて、批判してるだけのことでね、
真摯に、
真摯にね、はい、これはやはりね、画期的に新しいんですよ。
なるほど。
で、そういう作品をね、朝鮮高校出身の青年が自分脚本を書くと、それを20人ぐらいの日本人のクラスメートが、これをぜひ映画にしようって言い出して、こうそして映画に作ったってことは私は非常に嬉しかったですね。そういう形で差別というような意識もね、超えられていくしね、そこから今まで描けなかった面白い題材が描けるしね、そして差別問題を乗り越えた何ていうかな、その若者の気持ちみたいなのが実にすがすがしく表現されてるしね、まあそういう良さで作品は非常に評判になったんだけども、そういう作品を作れた男、その作品は今は DVD で出てますけどね、学生の作品でもね、 DVD で売れるだけのレベルなんですよ今や。でその作品もそうでしたけどね、プロの俳優さんたちがね、交通費だけで出演してくれるんですよ。
俳優さんもプロが、
プロの俳優さんたち、はいはい、だからもちろん学生の俳優も出てますし、いろいろこう入り混じって出てるんですけどね、プロの俳優さんたちがその交通費だけでまあ出てあげていいよって言ってね、出てくれるくらいのレベルではあるんです、学生たちの
作品で。逆にクオリティが高いからプロも出るというような、
プロの俳優さんやっぱりね、あんまりバカバカしい画にはそれはお願いもできないですよ。
そうですね、
ところがシナリオをね、学生の書いたシナリオをね、俳優さんの事務所に持っていくとね、事務所の子でね、じゃあちょっと配役してあげようかっていうの
は、
まあそのくらい今ね、世間にはあんまり知られてないと思うんですけどね、映画学校の学生が作る作品っていうのは、プロの俳優さんが喜んで出てくださる、まあ喜んでかどうかわかりませんけど、出てくださるくらいの
クオリティ
はあるんですよ。
はあ、そうですか。
蒼井優さんが、スターになる以前に、そのうちの学生の作品に主演した作品なんかもありますよ。
無名時代、
まだね。
そうなんですか。
それらを見てるとね、私も昔からアマチュア映画とか学生の映画なんかもよく見てきましたけどね、ここ10年ぐらいは学生の作る映画 のレベルっていうのは非常に高くなっていて、
うん、
まあ、実際学生の作る作品で毎年1本ぐらい劇場で有料公開しているものがありますけどね。
ああ、そうですか。
あのミニシアターのレイトショーとか、その、はいはい、その規模ですからあんまり世間には知られてないですけどね。うん、
でもちゃんとお金を取って見せるクオリティがあるものがガンガンあるわけですね。それは、そうか。いやでもその映画学校本当に、まあ本当にね、その映画にまつわる専門家を作る、育成する学校ということで、その実際学校ではどういうカリキュラムで何人ぐらいの生徒の方が学んでる状況ですか？
3年生でね、はい、各学年200人なんですけどね。
各学年200人、はい、
で、まあ、俳優科もあるし、うん、監督科もあるし、脚本科、それからあの撮影録音、それから、編集、
うん、
特に編集コースなんかは卒業生が非常にあの日本映画の現場をね大きく支えていましてね。
なるほど。
一度あの日本アカデミー賞っていうのがあるでしょ、うん、
はい、
あれでね毎年5人が優秀賞っていうのをもらって、うん、その中からその場で最優秀賞っていうのが選ばれるんだけど、
はい、
5人の優秀賞のうち4人までがうちの卒業生でね、1人はね、それずっと古い人で、
はい、
学校ができる前の人でしたけどね。そしてその中から最優秀賞に選ばれたのもうちの卒業生で、
はい、
前の年の最優秀賞の受賞者が、うん、賞を手渡すんだけれども、はい、それもうちの卒業生だったそういうことがありましたけどね。
じゃあもうほとんど同窓会、
まあ、同窓会みたいなもんですね。
あら、もうほんとことごとさよにもう日本映画の、ね、屋台物を支えてるというような。
まあ、今の若者、近頃の若者はって、まあ年寄りはよく言うんだけどね、はい、私学校で見てる限りね、学生たちは実に、まあ熱っぽいというかな、
とに
かくね、エネルギッシュでね、まあ授業なんかあんまり好まないけれどもね、でも実習になるとね、みんな夜遅くまでその議論しててね、で学校の経営者として困るのはね、学校を徹夜で議論する場所にしてくれって言われるとね、そうするとその警備員をどうするか
高熱費とか
高熱費とかね、まあね、
はい、
そんなことで、うん、ね、
そうその、まあ、ね、ある意味ちょっと嬉しい悲鳴に近いものがありますけどね、まあでも本当にそんなにこう生徒さんが映画に情熱傾ける、そのモチベーションって何なんですかね。
うん、やっぱり映画には夢がありますね。それはやはり自分を表現できるっていうことがあるし、それから現場に出ればね、監督の命令で動くだけなんだけれどもね、学生の間はね、みんな平等ですから、お互い議論できるでしょ。だから、喧嘩になったりもするんだけどね、喧嘩になって分裂したりなんかもするんだけれども、だけど、作品が出来上がるとあれですね、どの段階で分裂して喧嘩になりましたなんてことをやっぱりみんなちゃんと報告するんだな自発的にね。私はそういうところがね、
うん、
そういうことができるっていうところが映画学校の良さなんじゃないかというふうに思うようになりましたけどね。
なるほど。
つまり自分たちはしょっちゅう喧嘩してんだけども、その喧嘩の意味っていうのをちゃんと、うん、教師に報告
ちゃんと意味のある
意味のある喧嘩をしてるんだってことはね、やっぱりそこには学ぶ自由というか、うん、そういうものがあるんだと思いますよ。
なるほどね。
つまり教師に教えられたことをそのまま鵜呑みにしてるんじゃなくて、自分たちでいろんなプランを出して、もちろんそれを教師はどんどん叩くんですけどね、学生が自分で何か仕事をすると、でその仕事をその教師は教えるというよりも批判するわけです。その批判が非常に的確であると学生ってのは燃えるもんだってことが非常によくわかりましてね。私は映画の学校にはそういう力が働く率が非常に高いと思いますよ。
先生からは批判されるかもしれないし、まあ、仲間たちは喧嘩するかもしれないけど、まあ、その意図をしてるかどうかは別としても、まあ、なんかそこに創造的破壊みたいなのが、
想像があるんですやっぱりね。やっぱりね、私が校長として心がけていることはただ一つ、
はい、
学生がいくらかでも創造的な活動をやった、と感じたら褒めること ひたすら私はだから学校では褒める係なんです
あ、なかなかじゃあその学校では珍しい役回りかもしれないですね。他の人はみんな批判する中で、
やっぱりね、学校の教師たちはほとんど全て現場の技術者ですからね、うんうん、ですからやっぱりね、現場の親方の感覚でね、叱るわけですよ、
ビシビシ、
ね、ビシビシ聞きますね、うん、で私が最後に褒めるわけですよ。
なるほど、なるほど、それでいいバランスがね保たれてるという感じがします、まあでも本当に、でもその学生さんたちにとってはそのやってること自体こう夢とイコールというか道義という部分があってそこまで情熱を傾けられるのかなという、
そう、ね、そう思いますね。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、映画評論家の佐藤忠夫さんを迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。